てください。博物館明治村公式おもてなし隊明治偉人隊の樋口一葉と申します。
同じく明治偉人隊の西洋音楽家滝蓮太郎です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いいですね。
ありがとう、
ありがとうございます。さて本日は明治村音楽祭ということでね、唱歌のステージを行ってまいります。
はい、
さあ明治偉人隊といきなり登場しましたが、初めて見るよという方いらっしゃいますか？
ありがとうございます。
ではこの辺りをもう見知った顔ということで、よろしくお願いいたします。初めての方もね、本日楽しんでいってください。改めまして、我々明治偉人隊は令和元年5月に結成されました博物館明治村公式のおもてなし隊でございます。令和への改元に伴い、明治時代がまた一つ過去のものとなってしまいました。この明治時代という時代の価値、魅力をより多くの方々にお伝えすべくおもてなし活動を行っております。
はい、
本日は唱歌ということで歌の披露をいたしますので、皆様ともに楽しんでまいりましょう。
はい、まいりましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日なんですけれども、あのスケジュール帳にはですね、僕滝蓮太郎と樋口一葉さん2人のみの出演だったんですけれども、あの僕たち明治偉人隊にはですね、日本初の歌う女優松井須磨子さんがいらっしゃいまして、その松井須磨子さんがですね、あのどうしても出たいと懇願されまして、あの出ていただくことになりました。
ので
松井須磨子さんと3名で、あの今日はね進行していこうと思います。
マイク1本立ってるのでね、誰が出るんだろうなっていうのはあると思いますけれどもね、早速すいません、行きましょうか。
はい、
それでは明治偉人隊の日本初の歌う女優松井須磨子さんの登場です。
大きな拍手でお迎えください。誰よりも豪華な登場なんです。
はい、皆様こんにちは。どうも、日本初の歌う大女優松井須磨子でございます。ありがとうございます。本日は唱歌を歌いま、唱歌ということで盛り上がってまいりましょう。
一歩目からベタなやつかましてきましたね。
まあでも今日晴れてよかったわ、本当に。ね
え、もう一つない晴天ということで気持ちいい天気になりましたね。
まあ本日はね、皆様ご存知の曲も多く歌いますので、ぜひね手拍子なんかで盛り上げていただけると嬉しいんでございますけれども、早速皆様にご紹介する曲はこちらでございます。一度聴いてみて。
見渡せば青柳、花桜かき混ぜて。
ありがとうございます、
はい、
こちら見渡せばという唱歌でございますけれども、何やら聞いたことあるメロディーではございません？結んでね、そう、結んで開いてのメロディーでございます、まあ、こちらはね、明治時代の音楽の教科書には結んで開いての歌詞ではなく、この見渡せばが載っていたんでございます。
まあ、この見渡せばというのはね、あの外国西洋から入ってきた曲でございました。そもそもね、でも唱歌って何だろうっていう聞きなじみがない言葉かもしれませんね。
そもそも唱歌というのはですね、あの明治から昭和にかけて小中学校の音楽の授業で、あの教えるために作られた歌や、その科目名のことを唱歌と言いますね。
皆さんこう、今の曲もそうですけれども、こう聞きなじみがあるのは童謡の方かもしれませんね。
そうですね、多分おそらく唱歌と童謡と童謡の方が聞きなじみがあるかと思いますが、その違いは何かと言いますと、はい、唱歌は先ほども言いましたけど、学校教育用に作られた歌、そして童謡は大正時代の後期頃に子供らしさを伝えるために作られた歌という違いがあるんですね。
まあまあ、そう歌う際にはそう、
そうですね、
そう関係ない、
まあ、
でも学校用に作られた教科書なんかに載っているものが唱歌と言われております。そしてこの見渡せばという曲も、この教育のため西洋音楽を取り入れるために入ってきたものでした。ですからこの西洋音楽を取り入れて、そこに日本語の歌詞をつけたんです。でこの日本語の歌詞というのが、ただ和訳しただけではなくて、この見渡せばでいうと古今和歌集という昔の和歌の本ですね、こちらの歌から取って歌詞をつけているというものになっておりますね。
はい、現在では
手遊び、 相手が有名でございますので、うん、では早速なので、うん、皆様で結んで開いてやりたいなと思います、はいはいうん、では手が空いている方は一緒に手遊びしましょ
う。ここは、ね、一緒に歌ってください、ね、心の中で。
そうそう、今のご時世でちょっと一緒に歌いたいんでございますけれども、皆様お口はチャックで心の中で歌ってください、うん、それでは参りますわよ。せーの、
結んで開いて手を打って結んで、また開いて手を打って、
その手を上に、
せーの、
結んで開いて手を打って結んで、また開いて手を打って、
その手を下に、最後早くいきますわよ。せーの、
結んで開いて手を打って結んで、また開いて手を打って、
その手を上腕二頭筋に、あ、上手上手。最後、
結んで開いて手を打って結んで、
お上手でございました。一瞬戸惑いました。え、どこだっけ。かっこよかった。皆さん、上腕二頭筋、はい、さあ結んで開いてでございましたけれども、はい、まあ、明治時代の初期は西洋のものがたくさん入ってきて、その西洋音楽に日本語をつけていたものもたくさんあったんでございますけれども、明治の後半になりますと、日本人の作曲の方も多くなってまいりました。次はね、せっかく10月にも入りましたので、はい、秋らしい曲、日本人が作った曲をお届けしたいと思います、
はいはい、それではお聴きください。
虫の声。
あれ、松虫が鳴いている、チンチロチンチロチンチロリン、あれ、鈴虫も鳴き出した、リンリンリンリンリンリン、秋の夜長を泣き通す、あ、面白い虫の声、キリキリキリキリキリギリス、ガチャガチャガチャガチャ、靴は虫、後から馬追い追いついて、ちょんちょんちょんちょん、スイちょん、秋の夜長を泣き通す、あ、面白い虫の声。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。この虫の声という曲は、明治43年に文部省が初めて編集した尋常小学特本小歌という教科書に収録された曲です。この本は明治の後年の頃に出た本なのですが、この頃になるともう日本人の作曲家が、先ほどもご紹介ありましたね、増えてきて、この本の曲は全て日本人が作ったものとなっているんですね。このようにこう小歌も外国由来のものからこう日本のものへどんどん変わっていたのが明治時代でございました。
面白いわね、音楽ってね、時代の名も変わってきますけど。
そうですよね、面白いですよね。
もう少し押さえてて、 あとでちょっと触れる、
あ、よろしくお願いします。
もう少し押さえてて、ではあのもう一曲ね、秋らしい歌をお届けしたいと思います。明治44年、尋常小学唱歌に発表されました、もう一曲でございます。どうぞ。ジュース飲んだの。
数ある中に、
とうございます。もみじでございました。
ありがとうございました。この歌なんですけれどもね、あの二部合唱、今高音パートと低音パートございましたけども、これこの歌なんですけども、前半は低音パートが高音パートを追いかけるカノン形式という形式でございまして、後半になると高音パートと低音パート、今でいうハモリがある、このさまざまな合唱の要素がこの一曲に含まれているという曲なんです。このもみじ、とても面白い曲なんですよ
解説ありがとうございます、
は
い、
音楽的に、
とても面白い作りになっています。
そしてこの明治村でもこうちらほらと色づいてきましたね、紅葉がね。さらに秋が深まりますと、本当に明治村のねもみじだったり紅葉綺麗なのよ。だからこの紅葉も今後皆様お楽しみでございます。はい、さあということで、先ほどね、はい、歌の解説していただきましたけれども、天才作曲家の健太郎さん、
ありがとうございます。
あなたもね、まあ、日本人としてたくさん明治時代の曲を作られてましたね。
はい、
はい、では今日はここからは健太郎さんの歌ご紹介しましょうか。
良いですか。ありがとうございます。それでは紹介させていただきます。早速参ります。ただいまより紹介いたしますのは、明治34年に出版された幼稚園唱歌という唱歌集の中から3つの曲ご紹介したいと思います。まず1つ目の曲のタイトルはこちら、桃太郎でございます。今おそらく桃太郎という曲のメロディー頭の中に流れたかと思うんですけれども、おそらくこのメロディーが浮かんだんじゃないでしょうか。
桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな。
はい、ありがとうございます。今一葉さんが歌ってくださったこの桃太郎は僕の作った曲ではありません。
はい、
はい、実は僕が作ったこの桃太郎という曲はですね、あとさ今歌っていただいたのは僕がこの世を去った後に作られた歌、僕が作った桃太郎はこんなメロディーでした。それでは聴いてください。3、はい、
桃太郎さんのお供には犬猿キジの3この褒美は何やろう、日本一の君だろう
という歌でございます。あ、ありがとうございます。そんなような感じで次の曲もご紹介いたして、ご紹介していきます。次に紹介する曲はこちら、ハトポッポ。それでは一緒に歌っていただきましょうか。
はい、今のハトポッポは
ほうほうほう、
アレンジがかかっていますけど、
多分その辺にいるハトじゃないですね。
高貴なハトです
ね。この辺クルクルしてるやつ。
この曲のタイトルはハトポッポではないんですよ。皆さんご存知でしたか。
そうなの、あのポッポ言ってるのに。
はい、今のこの歌って、妻子さんに歌っていただいたのはハトという曲でございます。
ポッポがないのね。
はい、僕が作ったハトポッポはこんなメロディーでした。さあ、はい、
ハトポッポ、ハトポッポ、やるからみんな食べよう、食べてもすぐに帰らずに、ポッポッポッポッと泣いて遊べ
という曲が僕の作ったハトポッポでございます。ありがとうございます。それでは幼稚園唱歌から紹介する最後の曲のタイトルはこちら、はい、雪やコンコン。これもきっと皆様の頭に浮かんだメロディーはこれではないでしょうか。
雪やコンコン、あられやコンコン、降っては降ってはずんずん積もる。
はい、ありがとうございます。もうこの流れからして皆さん分かっているかもしれませんが、この雪やコンコンはこのメロディーではありません。
あら、
はい、ありがとうございます。
今声が出せないからね。
はい、ごめん、一葉さんが歌っていただいた曲のタイトルは雪というタイトルでございます。
あんなコンコン言ってるのに。
はい、あれコンコンではなくて本当はコンコという歌詞なんです。
ええ、
うん、それでは僕の作った雪やコンコンはこういう曲でした。お聴きください。 さん、はい、
雪やポッコ、あられやポッコ、もっとふれふれ溶けずに積もれ、積もった雪でだるまやポロこしらえましょう、お姉さま、
という曲が僕の作った雪やコンコンでございました。以上、幼稚園唱歌から3曲ご紹介させていただきました。
初めて知ったよって方も多いんじゃない、蓮太郎さんが作ったね、こちら、
はい、ありがとうございます、
ね、今のは幼稚園唱歌でございましたけれども、ではお次は中学唱歌、はい、もう少し年齢が上がった唱歌も作っているということで、はい、皆様、滝蓮太郎さんといったら、もうあの代表曲ございますわよね、音楽の授業でも歌ったことがあると思います、工場の月、こちらでございますわね、はい、まあ、こちらは実は蓮太郎さん作られた際は無伴奏だったのよね。
はい、そうなんです。主旋律のメロディーのみ作ったので無伴奏、ピアノの伴奏のない曲でした、
はい、では本日はそんな無伴奏で蓮太郎さんに歌っていただけるという方で、はい、それではお聴きください。校長の
月、春からの花の縁、めぐる杯、影さして、潮の松がえ分け入れし、昔の
恥ずかしいので少しもう解説に移ってもよいですか。ありがとうございます。この曲はですね、明治34年に発行した中学唱歌という唱歌集の中に収められた曲なんですけれども、この歌僕がこの世を去った後にですね、山田耕作さんという方が編曲をされまして、ピアノの伴奏もつけていただきまして、それが今皆様のご存知の工場の月になっていると思います。
はい、こちらちなみに、はい、蓮太郎さんはほら明治時代はね、ドレミファソラシという音階をひふみよいむなという名称で表していたんでございますけれども、その4番目と7番目の音を抜いた夜な抜き音階というものが明治時代主流だったんでございますけれども、まあ、蓮太郎さんは夜な抜き音階ではなく、まあ、西洋旋律でいろんな曲も作られたということで、
そうなんです。この工場の月は夜な抜き音階ではなく、この夜の音、夜な抜きの夜の音ですね、を取り入れたのがこの工場の月。まだ7の音は使ってなかったんですけれども、この僕がですね発表した組歌好きの中の春の歌花ではですね、夜な抜き音階ではない、もうドレミファソラシ全てを使った曲を作りました。これが花でございます。この曲はピアノ伴奏付きの女性の二部合唱、混声の二部合唱ということでですね、本日は樋口一葉さんと松井すも子さんにこの女性の二部合唱で歌っていただこうと思います、はい、それではよろしいですか。
はい、
聴いていただきましょう。組歌式より花。
ございました。花でございます。驚いたわね、太郎さん。急に入ってくるんだもん。
すみません、いても立ってもいられなくなってしまって。
一番気持ちよく歌いました。
一番ノリノリでございました。
もう入りたくなってしまいました。
ね、
すみません。
3人で歌えてよかった。
はい、楽しかったです。
はい、花でございました、
はい。ありがとうございます。はい、聞いていただいたのは、組歌四季より花でございました。さあ、楽しい時間もいよいよ最後の曲になりました。ね、先ほど披露した組歌四季というのは春、夏、秋、冬すべて曲があるんですけれども、まあ、10月に入ったということでですね、本日は秋の曲を披露したいと思います。曲名は月でございます。この曲はですね、作曲も作詞も僕滝蓮太郎が担当いたしました。
作詞も、
はい、他の曲は他の方もやってるんですけど、でこの曲お待たせしました、無伴奏でございます。つまりアカペラでございますね。
待つほど間が空いてない。
あ、本当ですか。
さっき無伴奏やってました。
あ、そうですね、
はい、まあ、最後は無伴奏でね、
はい、この曲4声の曲なんですけども、ソプラノ、アルト、テノール、バスなんですけれども、本日男性が1人しかいないということでですね、テノールとバス少し混ぜたパートで歌わせていただこうかなと。
2つ音を出す
違いますよ。あの良いところの良いとこ良いとこ通りで歌います。
特注人間じゃ
ん。2つも絶対ないですから。
そう、曲作る人そういう作りになってる。
なるほどね。
そんなことはあります。はい。
あっち行ったりこっち行ったり組み合わせて、
ね、はい。はい、
それでは聴いていただきましょう。組歌四季より月。
光はいつも変わらぬもの。ことさら秋の月の影はなどか人に物を思するなどか人に物を
知れませんが、この曲最後の音をピカルディ終始、ピカルディの3度とも言いますけど、を取っておりまして、あの暗い曲のメロディーの最後が和音の、蝶々の和音になるので、あの暗いイメージの曲の最後がひときわ明るく豪華に感じるような作りになっております。
ほ、まだピカルディから入ってきてないです。
あ、入ってきて、もう一度説明しましょうか。
いいです。
あ、いいですか。ピカルディ終始
って、暗い曲で最後一音明るくなってるの気づいた方いらっしゃいます？
あ、やはり、
やはり。でも、なんでしょうね、う、最後はふわっと、
はい、明るくなるような作りになっております。
明るくなりました、
うん、
はい。さあ、ということで本日は唱歌を9曲皆様にお届けいたしました、うん、
はい。
そして今後も、明治村音楽祭は続いてまいります、うん、この後ね、はい、14時30分、30分からはまた我々のこちらのステージで唱歌、あのコンサートを行いたいと思います、うん、
はい。そして来週、再来週も続いていきます、うん、来週10月9日土曜日は音楽隊ということで、陸上自衛隊第10音楽隊の演奏、そしてその翌週10月16日土曜日はギターということで、名古屋ギター女子部さんの演奏が同じくこの場所で同じ時間
12時からと14時30分から行われます。ご都合よろしい方はまたぜひお越しください。
ます、
はい、そして我々明治人体もここ博物館明治村で活動しております。週末ですね、土日祝日を中心に活動しておりますので、また気になったよという方、初めての方、初めての方、ぜひまたいらしてください。はい、我々の活動については公式ツイッター、インスタグラム行っておりますので、そちらをご確認の上、フォローをよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日は音楽祭の昇華ということで、昇華の曲を皆様にご披露いたしましたが、楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。ありがとうございます。我々ね、本日このステージ、なかなか変則的なステージで、普段はこの3人に加えて夏目漱石さんと福沢諭吉先生加えた5名で活動をしております。歌と踊りの公演であったり、自らの生涯を語る一人物語という公演を行っておりますので、また見に来ていただければ幸いに思います。
お待ちしております。
はい、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。最後は我々の名乗りで締めさせていただきます。
日本初の歌う女優、松井須磨子。
西洋音楽家、滝廉太郎。
女流小説家、樋口一葉。夢、花開け。
明治、偉人体。